Cinema podcaster, Fujoka, will be sent. Cinema no Himitu.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第11回です。このポッドキャストシネマの秘密ですが、今月1月4日から iTunes ストアでダウンロードストリーミングできないという事態に陥ってました。もちろん今現在は解決しています。そもそもがこういったインターネットのことに疎い方なので、自分自身がよく理解できてないんであれですが、説明させていただくと、まずポッドキャストはウェブサーバー上にデータファイルをアップロード、 RSS を通じてインターネット上に公開というもの。ポッドキャスト版シネマの秘密は去年9月から配信を開始しましたが、ウェブサーバー上にデータファイルをアップロードのため、音楽ファイル共有サイトサウンドクラウドを利用させていただき、 RSS を通じてインターネット上に公開のため、音楽配信サービス iTunes ストアを利用して配信していました。しかし年明け1月4日未明に iTunes ストアを確認したところ、ストリーミング再生しようとしてもできない状態になっていました。ウェブサーバーの問題だろうと、サウンドクラウドを確認したところ、サウンドクラウドのアカウントが削除されていたんですね。このアカウント削除の原因は今もって不明ですが、代わりのウェブサーバーを用意する必要があるために、無料ブログサービスであるシーサーブログのアカウントを取得しました。シーサーブログへ過去配信分をアップロードし、 iTunes ストアが読み取っていたサウンドクラウドの RSS を削除し、シーサーブログの RSS を設定し直しました。現状 iTunes ストアでは過去音源、1月5日に配信した最新分を聞けるように設定し直しております。しかしこのサウンドクラウドアカウント削除、どうしてなんやろ。なんかまずい内容でも配信してたのかな、何かしら規約に違反してたのか、無料利用者の扱い方針が変わったのか、問い合わせたいんですが、サウンドクラウドは海外、具体的にはドイツのサイトなんですね。全文ドイツ語、もしくは英語のメールを出すか、ハードル高いな。さあ、シネマの秘密、第11回、始めます。今回紹介したい映画は、ハロルドが笑うその日まで。世界最大の家具量販店イケアの創業者イングバル・カンプラード誘拐事件の顛末を描いた映画なんですが、皆さんはシンプルでナチュラルな北欧家具のイケアってお好きですか？ハロルドが笑うその日までについて話す前に、イケアの話をちょっとしたいと思います。今から何年前だろう、あるクリスマスの深夜牛蜜時、深酒のせいか完全に熟睡していたんですね。しかし妙な違和感を覚え目が覚める。木材のきしむ音がする。その時点では夢と現実の境にいる感じですよ。なのでクリスマスの深夜だっていうので、ひょっとしてサンタなんて馬鹿げたことを考えたわけですよ。子供の時に来れなかった埋め合わせをするために、大人になった今、サンタクロースがやってきたんじゃないのか。そんなサンタについて考え出して先、木材のきしむ音が強まって、ふわっと風を感じると同時に、暗闇の中で何かが動くのを感じ、とっさに宙に向かって手を出したわけですね。どんと手のひらに強い圧力がかかり、どんどんどんと床に重いものが落ちる音と振動。そこで事態を理解したわけですね。イケアの棚が壊れたと。 IKEA のビリーです。2メートルの高さの本棚ですね。部屋一面には本と割れた木片が散乱し、本を載せすぎていたのか、棚の組み立てが甘かったのか、棚の崩壊に気づくのが遅く手を出さなかったら、直前まで寝ていたので確実にビリーの下敷きになってましたよ。思わずその時は声を出しました。メリークリスマスと。というわけで、IKEA 製品に対してはネガティブな印象を持っているんですね。しかし誤解のないようにしときたいんですが、 IKEA そのものに対してはネガティブな印象を持ってないんですよ。店内にあるレストランとかめっちゃテンション上がりますもん。この IKEA のレストラン、繁華街なんかに出店してくれたら最高なんですが、さあハロルドが笑うその日までですが、まだちょっと余談を続けますね。本作は北欧はノルウェーの映画、国の地理としてはヨーロッパの北、スカンジナビア半島に位置する国で、スカンジナビア半島の一番右でロシアと国境を背にしているのがフィンランド、スカンジナビア半島の真ん中がスウェーデン、一番左で南北に細長い国がノルウェーなんですね。映画に限って言えば、フィンランド、スウェーデンは結構昔から日本に紹介されている印象です。例えばフィンランドのカウリスマキ兄弟、スウェーデンのイングリッド・バーグマンやラッセ・ハルストレムなど。しかしノルウェー映画って2000年代に入ってからぼつぼつと日本に紹介されてきた印象ですね。例えばベント・ハーメル、2003年の映画キッチンストーリーや2014年の映画繊維1グラム計り知れない愛のことなど、トミー・ウィルゴラ、2009年の映画処刑山デッドスノー、ユアヒム・ルーニングとエスペン・サンドベリー、2012年の映画コンティキ、彼らは今年の夏に日本公開予定の映画パイレーツ・オブ・カリビアン最後の海賊の監督に抜擢されてますね。個人的にはベント・ハーメルの撮る映画が好きですが、他の北欧映画と比べるとノルウェー映画自体は知名度が低い印象です。それでは本題であるハロルドが笑うその日までについて話していきますね。あらすじはこんな感じ。ノルウェーで長年家具屋を営んできたハロルドだったが、店の隣にイケアがオープン、店は閉店を余儀なくされ、妻も老人ホームに入れざるを得なくなる。しかし入所したその日に妻は他界、ハロルドは自暴自棄になり、家具を手入れするのに使うオイルを店にぶちまけて焼身自殺を図る。消火スプリンクラーが作動、火は消され、行き場をなくした感情だけが残る。ハロルドの視線の先には IKEA の看板、愛車に乗り込みスウェーデンへひた走る。自分から全て奪った IKEA に復讐するために、かっこいい。初老ハロルドが最後の一花咲かせますってな感じの導入部分に引き込まれざるを得ません。でもまあずれていくんですよね。導入部分でもわかるようにハロルドの行動はことごとくうまくいかないんですね。自分の店で大成功、隣に IKEA、妻を老人ホームに、その日に高い、店に火をつけるスプリンクラーが鎮火。でもこれは映画を見ていくとわかるんですが、行動がうまくいかないハロルドに思ってもいない幸運が舞い込んできたりするんですね。この人生のままならない感じのおかしさを描いているのが本作ハロルドが笑うその日まで。同じく企業経営者の誘拐事件の顛末を描いたダニエル・アルフレッドソン監督による2015年の映画ハイネケン誘拐の対象とは180度違います。ちなみにダニエル・アルフレッドソンはスウェーデン出身。ハイネケン誘拐の代償がハードコアパンクだとしたら、本作はフォークソングですよ。 似たような題材の映画に、岡本喜八が1991年に監督した大誘拐もありますね。誘拐犯が人質に利用されていくというプロットは本作と共通してます。そう、これ本作、ハロルドが笑うその日までで、イケアのことを悪く言ってるように見えて、まあ家具が壊れやすい、チャチー、創業者はナチスだとか、劇中散々な言われようではありますが、実はそのイケア側からの反論をちゃんと劇中語っているんですね。イケアのことを笑ってやろうと待ち構えている観客に対して、なぜ家具が壊れやすくなったのか、なぜナチスと誤解されているのかと理由を説明しているんですね。フェアに描いている。両論併記しているとも言えます。これはネタバレかもしれないですが、劇中のハロルド同様、もういいよ、あんま悪く言わないでおくよと観客もなっていくわけですね。これはイケアにとって都合がいい話です。そりゃ創業者は役者が演じているものの実名で登場するし、イケア店舗内での撮影も許可しますよ。しかしですね、おやっと思わせる描写もあるんですね。例えば主人公ハロルドが氷の張った湖に落ちた創業者イングバル・カンプラードを助ける場面、溺れるカンプラードの姿を撮影したスマホ、その映像が流出すると、イケアが築き上げたイメージが台無しだと判断したカンプラードは、湖から助け出される際にスマホを湖に沈めるんですね。そのことに他のキャラクターが気づかないほどさらっと。死の危険の中でもメディアコントロールに執念を燃やす、この狡猾さこそイケアの本性なんだと言わんばかりに。だからそうなんでしょう。本当にイケアにとってイメージをぶち壊すようなものは、脚本段階で意図的にオミットされてるんでしょう。まあ、そりゃそうだろうって話ですが、いわゆる企業を告発するための映画ではなく、喪失感を抱えた男の再生を描いた映画なんですから。いわゆる努力の末に栄光を勝ち取る者の陰には、無数の累々たる敗者が横たわっている。本作はその敗者たちのための物語と言えます。ある物差しで見れば敗者かもしれないけど、違う物差しで見れば勝者とは言わないまでも違う世界が広がっているのかも。いい映画です。復讐ものと思わせておいて、話がどんどん横道に逸れていく楽しさ、人生は思い通りにいかない、だからこそ楽しいのかも、というポジティブなメッセージが物語の構造からも伝わります。意図的に映画の内容を導入部分しか話さなかったんですが、それは本作をご覧になる人は、主人公ハロルドの人生がままにならない様をイライラしたり、ショックを受けたり、そして笑ったりと一緒に感じてもらいたいと思ったからです。ハロルドが笑うその日までは、昨年2016年4月に日本で公開され、昨年中には DVD リリースされてます。本作おすすめです。
ポッドキャストシネマのひみつ。ウォーキーイテグノカムソヤ、ゴイケン、ドメダシウォー、iTunes ストアの、レビュー、シーサーブログの、コメント、タンブラーの、メールフォーム、Twitter アカウント、@cinema の秘密までお願いします。
こんな感じで、ハロルドが笑うその日まで紹介させていただいたんですが、どうでしょう。このポッドキャストも第11回です。皆さん、もうそろそろこのポッドキャストへ感想やご意見、ダメ出し送ってもいい頃なんじゃないでしょうか。こうもリアクションがないと寂しいものですね。まあ仕方ない。リアクションできるほどの内容を配信していないということなんでしょう。まあこれからも頑張るしかないですね。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第11回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿を。
Podcast Cinema no Himi 2, Kokshu Maki Obi, Hai Shin. Back number, Wo, Seesaw Blog, Mixcloud, Ni Tag Hai Shin Chu. To enjoy the next broadcast distribution.